聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。南米大陸、この日本から見れば裏側にある遠い約束の地に、多くの日本人が様々な思いを胸に海を越えていきました。これらの方々への心の糧として、アンデスの声が日本語放送を続けて32年目、私たちは初めてリスナーの方々とお会いすることができたのです。海外短波放送がどのように聞かれていたのか、そのことを当時の貴重な記録から振り返って考えてみたいと思います。 HCJB リスナーを訪ねて南米ふれあいの旅。ブラジルの第一歩はまず、サンパウロにありますグアリュリオス空港に降り立った時、佐藤忠介先生とそれから、高島房本さんご夫妻がですね、空港に迎えに来てくださったところから始まります。
そうですね、嬉しかったですね。佐藤忠介先生はもう以前アンデスの声までいらしてたんですけれども、高島房本さん和子ご夫妻とはもう文通は長いことしてるんですけれども、初めてお会いしました。
その後は今度は佐藤忠介先生のキャンプ場の方に来られまして、3日間ご一緒させていただきましたが、そしてブラジル日系キリスト教連盟研修会の方にもですね、やはり3日間来られまして、その時にやっと高島さんにもお時間を取っていただきまして、キャンプ場の前庭でしたね。
はい、広々とした木立の美しい前庭でお話をお聞きしました。
高島さんには立ったままどうしてなんでしょうね。お話をお伺いいたしましたが、その時の高島さんとのインタビューをお聞きください。
ブラジルのサンパウロに来ております。私たちが立っておりますところの後ろにですね、サンパウロの高層ビルが立ち並んでおります。高島房本さん、このサンパウロという街は驚きました。大きいですね。
そのように思われますか？本当に今は東京とあまり変わらないような大きな街になりました。
ねえ、はい、道路もね、4車線でしょ。
はい。4車線から、広いところはもっと6車線ぐらいのところもございます。はい、
時速何キロですか？
はい、大体制限時速は100キロから、120キロになっておりますけれども、守る人はあまりたくさんおられないようです。
高島さんは元、神風タクシーの運転手をしていらっしゃいました。なんと早いこと早く。私ちょっと心臓の動きとは合わなくなったもんですから、高島さん、100キロぐらいまで落としていただけませんかとお願いしたくらいですけど、いつもあのくらい飛ばさないと他の車に迷惑する。
誠に申し訳ありません。本当に、もう気がついたらもう100キロ超えているんですね。日本でしたらもうたくさんの罰金を用意しないと間に合わないと思いますけども、おかげさまでブラジルでは、この、警察官の、道路警察官の方もですね、そういうことをよく理解してくださいまして、助けていただいております。
一度は道路警察官の人をお乗せして走ったそうですけども。
はい、私はソロカバというところに、現地に、家内と一緒に行きましたときに、道を間違えまして、高速道路が3本あるのに、この一番、右側の方に入る出来を、霧が深くて分からなくて、真ん中に入りまして、気がついたらもううんと離れたところに来てまして、9時までに約束しておりましたんで、待っていてくださるんで、そこからですね、今度別の横に入る道路ですが、マレーシャルロンドンっていうロードウィアですが、それはもう8車線ぐらいの道路でありまして、そこをですね、朝ですから人、車も少なかったもんですから、走っておりましたら、ちょうど向こうにですね、この警察官の方が立っておられて、なんかバスかなんか待っていらっしゃったんですね。どこに行かれますかって聞いたんです。道を聞こうと思いましてね、こっちは間違いなく、ソロカバに行きますかって言ったら、あんたはソロカバに行くんですかって、その、警察官の方が聞かれましたんで、そうですって言ったら、私が乗せてくれますかって言うから、どうぞお乗りください。で、私知らないですから、道を。そしたら、私が教えるから大丈夫です。私は実は9時5分ぐらい前に行かなくちゃいけないんですから、って言ったら、もう今から普通に走ったら30分かかりますから、もうとったら早く走っても構いませんね。罰金を取る人なんですね。それがいいです、いいですって、私が乗ってますからって。そして120ぐらいで走ったら、もっと走っていいですなんね、ってですね。まあ、走ったようなことがありました。気がついたら160で出てですね、かなり後ろで、もう青い顔してますんでね。まあ、そういうこともありました。
国も広いですけど、心もおおらかですね。
本当に、その点、日本と全然違ってですね。面白く、いいところもあると思いますけども。
高島さんからはお手紙がたくさん私たちのところに来てるわけですけれども、その高島さんとこうして初めてお目にかかった次第です。本当に私たちは喜んでおります。もう見た途端に、あ、高島さんってすぐわかりましたけれども、どうしてでしょうね。
はい、もう大体においてですね、もうこの教会の中でも、変なあだ名をニックネームつけられまして、はい、僕先生のご婦人の方なんか、皆さん高島って言わないんですね。お侍さんって言われるんですけど、宇治田先生の奥さん、田塚先生なんか、お侍さんなんてですね、いつもおとなしくしなさいなんていつも言われます。
グアリューリョス空港にね、降り立って、まあ、税関が一応終わって、税関もね、なかなかうるさかったんですよ。ボリビアを通ってきましたんでね、はいはい、ボリビアってね、やっぱりいろいろと麻薬関係のコネクションでしょ。だから、一応開けてくださいってんで、スーツケース開けられて、で、ギターも中を開けられて、ところが税関理がですね、ギターを抱えましてね、はい、引き出したんですよ。
そうですか。はいはい。
で、いい気分で一曲弾き終わりましてね。はい、あ、いいよ。で、それ以上何にもチェックしなかったですけど。
あ、それはよかったですね。
そして外出ましたらね、はい、高島さんの声ですよ。大きな声で声をかけてくださってね。嬉しかったですよ。
すぐわかりましたですか。
もうサンパウロ第一歩、高島さんの歓迎の声で、こちらに入ってまいりました。でこの高島さんがですね、ブラジルに来られたのはどういういきさつだったんでしょう。
はい、この第二次世界大戦の折ですね、最初から最後に敗戦になるまで軍隊におりまして、下級幹部で、将棋の時にですね、敗戦になりましたんで、もう人生の全ての、気がと言いますか、そういう指針が崩れてしまいまして、家庭的にも、社会的にも、将来においても望みがなくなりまして、そして日本にいたら、どうも本当の、やけくそのような生活をしておりましたので、私の兄が戦争前に、戦前にアマゾンにおりましたので、そちらの方に、呼び寄せられて、こちらの方に来た方が、日本にいるよりいいだろうというんで、すべてを転換させるためにですね、こちらに呼んでくれました。それでこちらに来るようになりました。
その時呼ばれた先はですね、どういうあのお仕事をしていらしたんですか。
はい、私の兄はあのすぐ上の兄でございますけども、あの、ベレンという町のちょっと80キロほど奥のサンタイザベルというところで、あのピメンタドレーノって胡椒のですね、黒胡椒の、なんです農地を持っておりまして、そこに呼ばれたんじゃないですか。そこで働かないですぐそばに、もう100年ぐらい前に、この、いたあのブラジル人の豪華な別荘のようなのがありまして、そこで、この、まあ、農業のですね、指導者みたいにして呼ばれた、入れていただいたんですけども、実はその日本で農業したことがないもんですから大変なことでございました。はい、そしてその半年ぐらいしかいませんでした。というのがその、やはり、兄弟でも長いこと離れておりましたので、ベレンの飛行隊のブラジルの飛行隊のその専属の、わからなかったら教えていただいたらいいと思ってですね、近所の方に。そしてその、まあ、そこに入ったわけです。そしてまあ、働いておりましたが、まあ、サンパウロに来たのは、あの、あれですね、2年ぐらい、満2年ぐらい、ちょうど満2年してですね、こちらに来ました。家内が、あの、暑さに弱いもんですから、もう、今あの、この体重が50キロちょっとありましたけども、半分30何キロになりまして、みんな食べたものがみんな入ってしまってですね、痩せましたので、これはこのままだいけないと思って、この誰も、この親戚も、誰もいないところのサンパルにやってきまして、今になっております。
あの奥様はあのこちらで、はい、結婚なさったんですか。
いや、こちらにあのブラジルに来るときにあの家族構成でないとまだここは回復しておりませんでしたし、そして移民のそのあれもなかったわけですね。戦後の途絶えておりましたその第一回の日本からの計画移民のその中に入れていただきまして、日本から出るときですね、私の兄が手紙をくれまして、ブラジルに来ても、まあ、心配しないようにするためにですよ、自分の家のこの見取り図なんか書きましてね、僕ら日本の家のことを考えてましたからね、これは相当なこれは豪農で金持ちだなと思ってたんですね。ところが来てみたら、そのアマゾンの、そのですね、国道からですね、ちょっと入ったところであって、まあ、このジャングルの中でですね、大きな家に、じゃないんですね。この面積は大きいですけども、このようにですね、掘ったて小屋って言いますかね、この土から柱を上げて屋根を吹いた程度なんですね。で、まあ、すべてにおいて、その日本で あなたが言ったのと全く違うところに連れてきたっていうんですね。騙したっていうわけですよ。私も困りましてね。来てまだ、着いたばっかりでもすでに、何にも仕事もしてないときに、もう返してくれ、返してくれって座り込んで泣かれましてね、毎日毎日、もう困りました。そういうこともありましたので、もう少し言葉が話せるようになりましたから、すぐにベレンの町に出てですね、そして日本人会社の方にお願いして、なんかですね、適当なところにお世話してくださいということで、その、ベレンの、このブラジルの航空隊の、そこの場所にですね、頃は今と違いまして、野菜がありませんでしたからね、このサンパルから向こうに船で送るんですね。着いた時は皆腐ってるんです。だから現地で作ってくれっていうわけですね。だから何も知らないんですからね、もう、その現地の古い方に聞いて、どうにか、まあ、神様に守られたんですね。素晴らしいような気分ですよね。びっくりしました、こちらが。そしても、まあ、よかったですね。そのおかげさまで。そしても、1年半、ベルに着いてから2年間、ちょうどいました。 その間にマナースに行ったりなんかしておりましたね。
それであの奥様のことですけれども、いつ頃なんですか、奥様自身は。
あ、日本では私はあの軍隊の時にですね、下関要塞司令部というところに赴任、任命されまして行っておりまして、下関であの市に小倉にその勝山城ってあります、そこに要塞司令部がございましたんで、そこにおりました。それでその、かなりのあの里がですね、その時住んでましたのが小倉ですので、まあ、そういう関係で、まあ親しくなりましてですね、そしてこの、まあ、いろんな問題がかなりもありまして、そしてその、まあ、外国でも行きたいっていうような希望がありましたので、まあ、私のですね、いろんな、この問題も含めてですね、外国に行った方がいいと思いましたので、はい、まあ、お願いしてですね、行きますかというんで、まあ、とにかくどんなか知らないけども、行ったらどんなことがあっても責任持って、この絶対にその日本に連れて帰るから、この行ったままでも帰れないようなことないから、行ってくれって言ってきたんですね。それでも、最初に帰りました。もう今3回帰ってます、彼らが。今まで、一番最初に帰った時は、そうですね、こちらに来て20年ぐらいしてから、ようやくあの帰ってもらうことができましたですね。だけども、それから後はもう、だんだんと期間が短くなってきましたですね。最後に、去年帰、また帰ってきましたですね。
クリスチャンになられたのは、いつ頃どういう経緯だったんでしょう。
クリスチャンに、この救いに預かったのはですね、今から31年前でございます。それまでまあ、いろいろ自暴自棄になって、このブラジルの焼酎ピンガというのをですね、きつい酒を毎日毎日一本飲まなかったら、この何ですか、心が静まらないで、水牛が一日に一回水に入らないと暴れるような、まあ、そんな状態でありました。だけども、この僕先生や、一緒に働いているところ の, あの会社の方の お母様がクリスチャンだったんですね。そしてその私のことを聞いて、高島という人は救われなかったら家族はもうこの破壊するし、本人も滅びてしまうから、で聖書をくださいましたね。それで聖書を読みなさいと。ところがその聖書を読まないで枕にして寝てよったんです。いつも枕の代わりに、ね、昼寝のこの時に枕の代わりに使っておりました。ところがある時ですね、その本当にお酒のことで、まあ、失敗しましてね、このお仕事はちゃんとした建築会社に働いておりました、その頃は。だけども、帰りに、家に帰らないで、いやもう、はしご酒って言いますか、まあ、もう、夜遅くならないと帰ってくれませんでしたし、まあ、時には、最終バスに乗り遅れて、午前様でもう帰ってきたりしておりました。それで、酔っ払うとですね、本当にこの中枢神経が痺れてしまって、もう、善悪がわからなくなるようなですね、状態でしたので、最後の時にですね、お救いに預かる時ですね、サンパウロの中心街にある、この飲み屋でですね、お酒飲んで帰る時に、自分の、上着の横に、人様のジャンバーがあったんですね。それも一緒に持って帰っちゃったんですね。それでその後で気がついたんです。どうして持って一緒に来た、持って帰ったんだろうと思ったんですけども、それはその家に帰ってですね、指摘されてですね、なんだか持ってきたなんて言ったら、なんだかこのいつもうるさいこと言うのに、かなりも子供たちにも 口身につけないからですね、これはバスの中にの夜遅いから酔っ払いがいいと、それが置いてて、自分が酔っ払えるのをくたらに吐きましてね、置いてたから私が僕が持ってきたんだって、嘘を言ったんですね。そうしたところがですね、もう自分でですね、この行為でなくても、その時は自覚しなかったけども、後で持ってきたことが分かってるのに、そういう嘘を言ったのと、そしてそれが非常に上司にですね、ひどくこの答えましてね。そしてそれからもう、寝られなくなったんですね。そしてもう、横にもなれないし、水も食物も通らないで、3日間ですね、ガタガタガタガタ震えてるんですよ。そしたら、神様ですよね、なんかは死ぬまないけども、お前のような奴は死んでしまえってですね、声が聞こえてくるんですね。まあそういうことを言いますと、正常な人はなんだこれ、神がかりみたいなことを言ってるって言われることはありますけど、本当なんですね。そしてそれをですね、これだけは、ね、他のことは何でも言いますけど、言いしますけども、これだけはこの家内や子供の前にいないんだから、これだけ、まあ許してくださいというような神様と話してるんですね。例えば、神様は絶対許されないってですね、どうしたら、お前は死ぬって言われるんですね。だから、私今は死んだら、この子供は小さいし、家内は来たばっかりで、まだ一年ちょっとしか経ってないんだから、どうか助けてくださいって、まあ一生懸命祈っとったんですね。祈ったんでしょうね、やっぱりこのお願いしとった。ところが、それはダメだって、お前は今のままでは死ぬしかないっていうことをはっきり言われました。だけども、助かるタイムなら、お前が今枕にしてるの本に、聖書ですね。それに書いてあるって言われたんですね。で私こう見て、一回見たことない綺麗な聖書なんですよ。パッと開いたら、ヨハネの第一の手紙の一章の9節、8節、9節ですね。この、何でしょう、この、したことですね。この、言い争うなら、神は真実だから、何時の罪を許し、この、ですね、この、許してくださるという言葉ですね。それが出るんですね。だから、こう、言い争わせられたら、告白しなくちゃいけないことだから、これだけはもうできませんから、他のことに言ってくださいって、一生懸命お願いしたんですけども、何度ですね、今度は、一回目あれだから、この次は違うだろうと思って、また出して、パッとやったら、同じところばっかり出るんですね。そんなところばっかり出るんですね。もう、5、6回したけども、同じところから。どうしてもこれをしないと、だんだん3日もですね、寝ないで、食べないで、この水場の前で、寝ないのが一番答えますね。そしてフラフラになってですね、もう本当にこれ、息が苦しくなりましたんでね、このままやったら本当に死んでしまうかもしれないと思いましてね、だったらもう、これ言わなかったらもう、絶対に許していただけないと思いましてね、かなり決心をして、死ぬよりも、火事変えても何があってもいいから、いや子供のためにですね、生きなくちゃいけないと思いましてね、だから実は、これは、そこの飲み屋にあったのを持ってきたんだと、自分であんな嘘をついたけども、それがお前たちにいつも子供たちにもね、嘘をついたらいけない、この曲がって嘘ついていけないって言いながら、自分はそんなことしたんだ、だから許してくれってですね、もう悪い夫であり、悪い父であったって、手をついて謝ったんでね、そうしたら、それからスーッとよくなったんだよ。それから、これはですね、それからもう本当に寝られるようになりましたし、何でも食べられるし、飲むこともできるようになりましてね。それからもうその次の時から、家にもうたくさんありました。お酒がですね、世界中のお酒が置いてありましたけども、それはみんなもう流してしまいまして、タバコも1日に40分ぐらい吸っておりましたけども、それももうみんなも、捨てたりですね、しまして。それからもう、タバコも吸わない、この酒も欲しくないんですね。我慢してるんじゃないんですけども、まあ、そういうふうに変えられましたね。それから次の、日曜日から、教会にですね、今まで、もう、前まで連れて行かれても入れなかったところに入ってきましたよね。相当敷居は高くございましたけども。そんなことでございました。それからまあ、先生もですね、この不義の先生だったですから、それから不義に、まあ今までお世話になってるんですが、不義の先生で、清水先生というか先生ですよ。本当にですね、高島は、どうせ何してきたけども、三日坊主だろうなんて言われたことは、後で聞きましたけども、 まあ、今も30超えていますので、認可じゃなかったの。ということですね。神様の憐れみで言って、そのことを本当に知ってくださったということですね。感謝しております。
侍高島久本さんの会心の今お証しをお聞きいたしました。
HCJB のリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅、今日はブラジルサンパウロの高島久本さんとのインタビューを聞いていただきました。南米各地の HCJB リスナーを訪ねた時の現地録音、南米ふれあいの旅をシリーズでお送りしております。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は明日のこの時間から 11.905MHz に変更になります。夜の周波数は 11.905MHz です。明日からの周波数変更のお知らせでした。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。